We are working our way through the final week of Jesus' life in our study of the book of Mark.
私たちはマルコの福音書の学びの中でイエスの生涯の最終週について読み進めております。
Today we're going to look at the beginning of what seems to be the third day of the week, which would be Tuesday in the way they're counting it here.
本日はイエスの生涯の最終週の3日目の火曜日の始めの部分から見てまいります。
And the action once again centers around the temple, and this time, the religious leaders of the people of Israel.
そして再び神殿が舞台の中心となり、今度はイスラエルの宗教指導者たちの対立が焦点となってまいります。
The issue is...authority. And it really is a clash of authority between Jesus and the religious leaders.
この対立は権威をめぐってのものであり、まさにイエスと宗教指導者たちの権威の衝突が起きたと言えます。
Is Christ's authority above that of the religious leaders? That's the question.
ここで問題となったのは、キリストの権威は宗教指導者たちの権威の上にあるのかどうかという問題でした。
And the discussion begins with a question that asks the source of Jesus's authority.
そしてこの衝突は、イエスの権威の源がどこにあるのかという議論から始まっております。
Let's look at that question in Mark chapter 11, verses 27 to through 33, but we'll be going all the way through chapter 12 and verse 12 this morning.
それではマルコの福音書11章27節から33節を見ていきますが、本日の聖書箇所は12章の11節までとなっております。
The Bible says in Mark chapter 11, starting at verse 27, they arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts,The chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. By what authority are you doing these things, they asked. And who gave you the authority to do this? Jesus replied, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, was it from heaven or of human origin? Tell me. They discussed it among themselves and said, If we say from heaven...He will ask them, why didn't you believe him? But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John was really a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things.
27節から彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると祭司長たちが律法学者たち長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。私に答えなさい。すると彼らは論じ合った。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だが人から出たといえば、彼らは群衆を恐れていた。人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに分かりませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。
The people that approach Jesus here, they represent the Sanhedrin.
ここでイエスに近づいた人たちはサンヘドリンと呼ばれる人たちでした。
The Sanhedrin wasThe highest level of government in Israel, made up of the people of Israel.
サンヘドリンはイスラエルの人々で構成されており、ローマ帝国の支配下にあって、イスラエルの最高レベルの意思決定機関を構成していました。
It was made up of 71 religious leaders who ultimately provided a governmental structure between the people of Israel and the Roman government.
サンヘドリンは71名の宗教指導者によって構成されており、イスラエルの民とローマ帝国の間に入って政府として機能していました。
It was comprised of the three groups that are mentioned here in this passage: chief priests, scribes, here called teachers of the law, and elders of the people.
これは、この聖書に書かれているように祭司長、律法学者、時に律法の教師と呼ばれる人々ですが、それと民の長老たちの3つのグループからなっていました。
And they come to Jesus and they are, you have to understand, they are asking as an official delegation of this ruling body, what or who gives Jesus the right to do what he is doing?
彼らはイエスの元にやってきて、このサンヘドリンという、公的な政府の代表者としてイエスが今していることの行う権威は誰が与えたものなのかと尋ねているのです。
Throughout the book of Mark, there's been this developing thread that shows Jesus' authority starting at his baptism in Mark chapter 1, where God the Father himselfGives the pronouncement of Jesus as his son.
マルコの福音書全体を通じて誰がイエスの権威を与えているのかを示すヒント、鍵がずっと与えられ続けています。
Mark chapter 1 verse 11 says, And a voice came from heaven, You are my beloved son, with you I am well pleased.
例えばマルコの福音書1章にあるイエスの洗礼式では、父なる神自らがイエスを自分の子であると宣言しています。マルコによる福音書1章11節。
Then in Jesus' first interaction recorded in Mark, after Jesus has freed a man from a demon, we read about the people's recognition of Jesus' authorityIn Mark chapter 1, verse 27.
すみません、11節から読みます。すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。またマルコの福音書1章27節には、イエスが悪霊から人を解放した後、人々がイエスの権威を認めたことが記されています。
And the Bible says in Mark 1:27, And they were all amazed, so they questioned among themselves, saying, What is this?A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him.
マルコの福音書27節には次のように書かれております。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ？権威のある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。
And it wasn't just one account of authority over demons.There are many accounts of authority over demons recorded for us in the gospel here.
そして悪霊を追い出す権威についての記述は、聖書で出てくるのは1回だけではなく何回も記録されているのです。
But Jesus' authority is not just, it doesn't stop at the demonic. It includes authority over the greatest problem, sin itself.
しかしイエスの権威は悪霊の上にあるだけにとどまらず、私たちの最大の問題である罪そのものに対する権威も含まれているのです。
In Mark chapter 2, we see Jesus' power over disease combined with authority over sin.
マルコの福音書2章ではイエスの病気に対する力と罪に対する権威が組み合わさって表されています。
Mark chapter 2 verses 10 through 11 says, But that you may know that the Son of Man has, this is Jesus speaking, But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed and go home.
マルコの福音書2章10節から11節には次のように書かれております。 しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言って通風の人に言われた。あなたに起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。
And if there was one thing that the religious leaders believed themselves to be the authority on, that would have been the Sabbath. And yet Jesus proclaimed his authority over that as well.
そして宗教指導者たちが自分たちこそがその権威であると信じていたものがあるとすれば、それは安息日に対する権威でした。しかしイエスはその安息日の上にもご自分の権威があることを宣言されています。
Mark chapter 2, verses 27 through 28 says, And he said to them, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord, even of the Sabbath.
マルコの福音書2章27節から28節には次のように書かれております。そうして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。
And we could go on through this book of Mark up to the direct confrontation regarding Jesus' authority here and see the way that the call to follow Jesus is directly relatedTo his authority.
そして、今日の聖書箇所、聖書箇所のイエスの権威に関する直接対決に至るまで、私たちはマルコの福音書を通じてイエスに従うことがイエスの権威と直接関係しているということを見ることができます。
And while Jesus answers their question here,As a typical Jewish rabbi would, with another question, he does not defend himself in a typically rabbinical way by simply appealing to other rabbis.
イエスは典型的なユダヤ教のラビとして彼らに質問に対して質問で答えていますが、他のラビに同意を求めるという典型的な自己弁護は行っていません。
Jesus goes straight to God himself using the question of John's baptism here.
ここではイエスはヨハネのバプテスマに関する質問を用いて神ご自身の権威に直接すぐ触れられているのです。
Either John's baptism is from God. Jesus respects Jewish tradition here of not saying God's name and using the location heaven to refer to God. Or the baptism is simply human in origin.
ヨハネの洗礼が神のものからであっても、単なる人間的なものであっても、イエスは神の名前を直接的には出さず、天という地名を使って神を指すユダヤ教の伝統を遵守しています。
As we just saw here, the case for Jesus' authority really begins with John the Baptist. It begins at Jesus' baptism. So a decision about John...would actually be a decision about Jesus's own ministry and authority.
先ほど見たようにイエスの権威の根拠はバプテスマのヨハネによるイエスの洗礼から始まっています。だからこそヨハネバプテスマのヨハネに関する決断どういうふうに見るかというのはイエスについてどのように見るかという決断でもあったのです。
And this is becauseIt was at Jesus' baptism that God the Father himself clearly demonstrated his approval of Jesus' ministry in a very public way.
というのも、父なる神がイエスのミニストリーに対する公の場での承認を明確に示されたのは、バプテスマのヨハネが授けたイエスの洗礼の時だったからです。
Mark chapter 1 verse 10 and verse 11 that we already read tells us, And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove, and a voice from heaven came, "You are my beloved son. With you I am well pleased."
マルコの福音書1章10節から11節、11節はもうすでにお読みしましたが、には次のように書かれています。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。11節、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
Now this answer is not what they expected. And as verse 31 says, they had to discuss it among themselves.
イエスの回答は宗教学者たちが期待したものではなかったため、31節にあるように彼らは論じ合いました。つまり自分たちの間で話し合いました。
John the Baptist was introduced and held in esteem notas a reformer of the government, not even as a preacher, but he was held in esteem by the people as a prophet.
ここでバプテスマのヨハネは政府の改革者、あるいは説教者としてではなく、預言者として紹介され、尊敬を持って扱われています。
And really, this designation, this understanding of him was actually correct.
そしてこの、ヨハネを預言者として扱うことはヨハネに対する正しい理解でした。
John's entire purpose in his ministry was to introduce Jesus.
なぜならばバプテスマのヨハネが来た目的というのはイエスを紹介することにあったからです。
He was the last Old Testament prophet, really, and he had the privilege of doing what no other prophet could do personally.Introduce Jesus to the world, not just give words that would point to him.
彼は、バプテスマのヨハネは、旧約聖書の最後の預言者であり、彼より前の預言者がしたように、イエスを指し示す言葉を与えるだけでなく、イエスをこのように紹介するという、他のどの預言者も個人的になすことができない特権に預かりました。
And so, thisDiscussion is an attempt by them to really sidestep the issue.
つまりこの宗教指導者たちの議論というのは問題を回避するための試みなのです。
They understand the predicament that Jesus has placed them in, and they can't really answer him without acknowledging his authority through John.Or by sharing their true feelings about John the Baptist, and at that point alienate all the people that they govern.
宗教指導者たちはイエスが自分たちを窮地に押し込んでいることを理解していました。イエスの質問に答えるにあたって、ヨハネを通じてイエスの権威を認めるか、あるいはヨハネに対する本音を話して全ての人々から反感を買うか、どちらかを選択せざるを得なかったのです。
In fact, every time Mark, the gospel writer, uses the word discussed, which is seven different times in the gospel of Mark, it is always used for people trying to reason away and escape.What Jesus has clearly told them, and they just didn't want to hear.
マルコの福音書の中で、マルコは論じ合ったという言葉を7回使っているのですが、それはいつもイエスがどうしなさいとはっきり告げたにもかかわらず、宗教指導者たちが聞き入れたくなかったので、へりくつをこねて逃れようとするときに必ず使われている言葉です。
And so their answer here is really a non-answer.We don't know.
だから彼らの答えは答えとなっておらず、仕方なく分かりませんと答えているのです。
But to those who are unwilling to commit themselves to his authority, Jesus is not willing to commit himself to actually respond to them.
しかしイエスはご自分の権威に自らを委ねようとしない人々に対して、ちゃんとしたきちっとした答えを与えようとはしていません。
There is no faith in him in these religious leaders' response to him.
この長老たちや律法学者たちの反応にはイエスに対する信仰を全く見ることができません。
And in Matthew we're told that Jesus would even respond to faith that was as small as the tiniest little mustard seed。
マタイによる福音書ではイエスはからし種のように小さな信仰にも応えてくださると書かれています。
Matthew 17:20 says, For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, the smallest seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you。
マタイの福音書17章20節には次のように書かれております。誠にあなた方に言います。もしからし種、からし種っていうのは本当に小さいんですけれども、からし種のほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。
But to the Sanhedrin here, he gives no commitment due to their lack of response of faith in him.
しかしサンヘドリンに対してはイエスに対する信仰が全くなかったためイエスは答えませんでした。
And so the Sanhedrin asks how he is doing these things, meaning miracles, teaching, forgiving sins, most importantly, and of course what they saw him do the day before, driving out the commerce from the temple.
そこでサンヘドリンたちはこれらのこと、すなわち奇跡や説教、罪の許し、そしてもちろん前日にイエスがしたことですが、神殿から商人を追い出すこと、これらのことをどのように行ったのか、何の権威で行ったのかと質問しているのです。
But the only way to understand these things is if they're happening because of the authority of Jesus.As the Son of God, which was first declared at John's baptism.
しかし、バプテスマのヨハネがイエスに洗礼を受けた際に最初に宣言された神の子としてのイエスの権威ゆえにこれらのことが起こっているというと理解することが本来であれば当然の、そして唯一の理解のあり方であるべきでした。
And I would say, even for us today,When we read of these events, as we've gone through the book of Mark, none of them make sense unless he is who he claimed to be, the Son of God, and therefore doing them under the authority of God the Father himself.
現代の私たちにでさえこれらの出来事を読むときイエスが神の子でありそれゆえ神ご自身の権威のもとでこれらのことを行っていると理解するのが唯一の理解のあり方です。
You cannot accept Jesus as just a miracle worker or a great teacher or a prophet
イエスを単に奇跡を起こす人、あるいは偉大な教師、あるいは預言者として受け入れることはできないのです。
None of those things explain the things he has done. Only being God himself, God the Son, explains the events of Jesus Christ's life.
イエス・キリストの生涯の出来事を理解するにはイエスが神ご自身であること、子なる神であることを受け入れなければならないのです。
But Jesus is not going to let them get off that easy.
しかしイエスは彼らにそう簡単に言い逃れをさせませんでした。
He now confronts them with a story, a parable to help them see just whose authority they're rejecting.By rejecting Jesus Christ.
イエスを拒絶することで、この宗教指導者たちが誰の権威を拒絶しているのかを理解させるためにイエスは彼らに例え話を突きつけました。
And this parable will demonstrate clearly what it means to reject Jesus' authority.
そしてこの例え話を通じしてイエスの権威を拒否することが何を意味するのかイエスは彼らにはっきりと示されました。
look at the verses starting at Mark chapter 12 verse 1 and we'll read through verse 11.
それではマルコによる福音書12章1節から11節を見ていきましょう。
The Bible says in Mark 12:1, Jesus then began to speak to them in parables. A man planted a vineyard. He put a wall around it, dug a pit for the wine press, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. At harvest time, he sent a servant to the tenants to collect from them some of the fruit of the vineyard. But they seized him, beat him, and sent him away empty-handed. Then he sent another servant to them. They struck this man on the head and treated him shamefully. He still sent another, and that one they killed. He sent many others. Some of them they beat, others they killed.
一節から、それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根をめぐらし、踏み場を掘り、見張り櫓を建てて、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るために、農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。
Verse 6, he had one left to send, a son, whom he loved. He sent him last of all, saying, they will respect my son. But the tenants said to one another, this is the heir. Come, let's kill him, and the inheritance will be ours.So they took him and killed him and threw him out of the vineyard. What then will the owner of the vineyard do? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. Haven't you read this passage of Scripture? The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes.
6節から、しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を彼らのとこに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは、跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園の他の人たちに与えるでしょう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。
This parable here is clearly about the rejection of authority and specifically applies.To prophetically, of course, to the ultimate rejection of Jesus at the cross.
この例え話は明らかにイエスの権威の拒絶に関するもので、特に十字架におけるイエスの究極的な拒絶を予言的に表しているのです。
Now, how would the religious leaders being addressed here, how would they have heard this?
この、例え話を宗教指導者たちはどう聞いたのでしょうか。
They would see that Jesus is giving them a story of God's work towards his people Israel.
彼らはイエスが神の民のイスラエルに対する神の御業を語っていることは理解したでしょう。
God the Father sent prophets one after another right up throughJohn the Baptist.
父なる神はバプテスマのヨハネに至るまで次々と預言者をイスラエルの民に使わされてきました。
And each of them had a similar message condemning the sin of the people and calling for repentance in the face of God's judgment.
そしてこれらの預言者たちに託されたメッセージはどれも似通っており、民のイスラエルの民の罪を非難し、神の裁きの前に悔い改めを求めるものでした。
In other words, they were calling the people and especially the religious leaders to give God the fruit or give God the worship that he alone deserves。
言い換えれば、預言者たちは民衆、特に宗教指導者たちに神にふさわしい果実、すなわち神が受けるに値する礼拝を捧げるようにと呼びかけていたのです。
And notice here that Jesus is directing this parable specifically at those who were charged with protecting the vineyard. In other words, the ones who were supposed to be leading God's people.In the worship that God deserved.
そしてイエスはブドウ園を守る役割を担ってもいた者たち、言い換えれば神にふさわしい礼拝で神の民を導くはずだった者たちにこの言葉を向けているのです。
They were the evil ones in the parable, not the people who were a part of the vineyard, the regular people of Israel.
ブドウ園の一員であるイスラエルの普通の人々ではなく、彼らこそ、その宗教指導者こそがこの例え話に出てくる悪者なのです。
And their evil was in rejecting the message of the one sent from the owner of the vineyard, God.
彼らの悪の根源は、悪は、ブドウ園の主人である神から使わされたもののメッセージを拒絶しつつし続けたことにありました。
Ultimately, then, what we see here is them rejecting the Son of God, Jesus, and asking for him to be crucified, just like the workers in the vineyard had done.
結局彼らは神の御子イエスを拒み、ブドウ園の労働者たちと同じようにイエスを十字架、殺すように求めたのです。
And how do we know that this is how they heard this parable exactly as Jesus intended? It's really because the event ends by telling us exactly that.
そして彼らはイエスが意図した通りにこの例え話を理解したのでしょうか。このどのように理解したかを分かるためには、この出来事がどのように終わったのかを見る必要があります。
They not only rejected Jesus's authority, but they sought to destroy Jesus's authority.
彼らはイエスの権威を拒絶しただけでなく、イエスの権威そのものを破壊しようとしました。
Look at the last verse, verse 12 of Mark 12.
それではマルコの福音書12章12節を見ていきましょう。
The Bible says, Then the chief priest, the teachers of the law, and the elders looked for a way to arrest him, because they knew that he had spoken the parable against them. But they were afraid of the crowd, so they left him and they went away.
12節では次のように書かれています。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気がついたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。
The Sanhedrin had correctly recognized that this parable was a picture of the rejection of Jesus.
サンヘドリンたちはこの例え話の中の自分たちのこの例え話の中に自分たちのイエスを拒絶した姿が描かれていることを正しく理解していました。
And they had also likely recognized that Jesus was inferring by this parable that he himself was sent by the Father who was clearly God.
また彼らはイエスがこの例え話によって自分自身が明らかに父から使わされた子であり、神自身であることを暗示していることも理解していたようです。
Now, this claim to be God is ultimately what the religious leaders would seek his death over.
ご自身が神であるという主張こそが結局のところ、宗教指導者たちがイエスの死を求める動機となりました。
Now, it's not what Rome would approve the crucifixion for, but it's definitely what these religious leaders would seek his crucifixion for.
イエス自身が神であるという主張はローマ帝国の支配者たちが十字架刑を承認する理由にはなりませんでしたが、宗教指導者たちが十字架刑を求める理由になったことには違いありません。
And they would ultimately win the crowds over, but they would need to find some clear reason to arrest him, which would be impossible without resorting to outright lies.
最終的に宗教指導者たちは群衆を味方につけましたが、それにはイエスを逮捕する明確な理由を見つけることが必要でした。しかし明らかに嘘をつく以外に宗教指導者たちはイエスを逮捕する明確な理由を見出すことはできませんでした。
And right after this, we're going to see over the next three messages, three more attempts to trap him into a reason for an arrest, and each one of them will fail.
この直後3回にもわたってこれから3週にわたってそれを見ていきますが、イエスを逮捕しようとする試みが行われ、これらはすべて失敗に終わりました。
But as this event comes to an end, we need to see what there is here regarding Christ's authority that God wants us to apply to our lives today.
この、今日の聖書箇所のイベントを終えるにあたって、キリストの権威に関して神が今日の私たちの生活に適応することを望んでおられるのは何なのかについて考えてみたいと思います。
The key to application here is that these were religious leaders.
この箇所を私たちの日々の生活に適応するための鍵は、で重要な点は彼らが宗教指導者であったという点にあります。
They are the ones who know the Bible best. They kept the religious rules the best. They went to church or temple, of course, here the most. And yet they were so far away from God that they wanted to destroy God's own son.
宗教指導者である彼らは聖書を最もよく知り、宗教的な規則を最もよく守り、教会あるいはその当時は神殿でしたがに最も多く通った人たちでした。にもかかわらず彼らの心は神から遠く離れていたので、神の御子を滅ぼそうとしてまで、滅ぼそうとまでしました。
Folks, there's a warning for us in that.
ここには私たちに対する警告があります。
You can be religious and you can reject Jesus' authority, but you cannot be a true follower of Christ. You cannot be a Christian and reject Jesus' authority.
宗教、これらの宗教指導者のように宗教的でありながらイエスの権威を拒否することはできますが、真のキリスト信者、クリスチャンでありながらイエスの権威を拒絶することはできないのです。
You can put on a front of worshiping God. You can fool many, many people as the representatives of the Sanhedrin no doubt did. But GodKnows the heart, and Jesus knows who are truly worshippers of His.
サンヘドリンの代表者たちがしたように、表面的に神を礼拝しているように見せかけ、多くの人々を欺くことはできますが、神は私たちの心を知っておられます。
And only the only ones who are true worshipers of God are those who come to God the Father through Jesus Christ, His only Son. They're the only ones who can truly worship and serve God.
一人子であるイエス・キリストを通じて父なる神のもとに来た者だけが真に神を礼拝し神に仕えることができるのです。
John chapter 14 verse 6 says,Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
ヨハネの福音書14章6節にはイエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通じてでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと書かれております。
Following Jesus is too important to just fake it. Your literal eternity is on the line.
イエスに従うことは偽るにはあまりにも重大なことです。文字通り私たちの永遠、未来永劫がかかっているのですから。
But I want to end by going back to verses 10 through 11, where Jesus said, "The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes."
今日の説教を終えるにあたって、10節と11節において、イエスが家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議だと書かれている場所に戻っていきたいと思います。
The quote here is Psalm 118, verses 22 through 23, which is from a psalm that is a beautiful song of praise for God's salvation.
イエスがここで引用しているのは詩編118編22節から23節ですが、この詩編は神の救いを賛美する美しい詩編です。
In fact, let's look at that psalm as we close, starting in verse 19 of Psalm 118.
実際にこの詩編118編の19節からこの詩編を見ていきましょう。
The Bible says in Psalm 118, starting in verse 19, "Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes."
19節から、義の門よ私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはここから入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、救いの、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私の目には不思議なことだ。
Only the righteous, those who are holy, those who are without sin, can enter into the presence of the Lord.
正しい者、聖なる者、罪のない者たちだけが主の御前に入ることができるのです。
These religious leaders were supposed to be where the presence of the Lord was.
これらの宗教指導者たちは主の臨在があるところにいるはずでした。
In fact, they were supposed to be leading people into that presence in the temple.
実際彼らは神殿で人々をその臨在に導く役割を担っていました。
But the temple was not where God was.
しかし残念なことに、神がいる場所では神殿ではなかったのです。
God was in the person of Jesus Christ, and they were rejecting him.
神はイエス・キリストのうちに臨在されており、そのイエスを彼らは拒んでしまったのです。
Rather than being righteous, these religious leaders were blinded by their sin and leading the people away from, rather than to, God.
宗教指導者たちは正しいどころか、罪によって盲目となり、人々を神からむしろ遠ざけてしまったのです。
But salvation is available through the only truly righteous one, Jesus Christ.
しかし救いは唯一の真に正しい方、イエス・キリストを通じて得られるのです。
Notice in verse 21 of Psalm 118 here.
詩編118編の21節を見てください。
It's not my righteousness.It's the Lord's righteousness. And so the psalmist says to the Lord, You have become my salvation.
ここでは私の義ではなく主の神の義が述べられています。だからこそ詩編の作者は主に向かってあなたが私の救いとなられたからですと答えているのです。
And then come those two verses that Jesus quotes that show how God will bring that salvation.
さらにイエスが引用した2つの節は神がどのように救いをもたらすのかを示しています。
It will not be through the temple. It will not be through the religious leaders that God will bring his kingdom and will provide salvation.
神がご自分の王国を築き救いを与えられるのは神殿や宗教指導者を通じてではないのです。
It will be through the stone that the builders rejected that has become the cornerstone.
それは家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったということなのです。
Jesus is that stone.He is the one who will face the ultimate rejection on the cross, but ultimately be the only way to salvation.
イエスこそがここで描かれた捨てた石であり、十字架の上での究極の拒絶に直面しながらも、最終的には救いに至る唯一の道となられたのです。
But notice,This is not an accident. This is no accident.
しかしこれらのことは決して偶然ではないのです。
This was God's plan all along, and it is marvelous, and it is glorious. When we see how magnificent this plan for our salvation truly is.
これは最初から神のご計画であり、私たちがこの計画の壮大さを見るとき、それは脅威であり、栄光に満ちていて、不思議なことなのです。
And so Jesus doesn't end the quote with him being the cornerstone, but he ends the quote with verse 23, The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes.
イエスはご自分がその、奇跡となであると言って引用を終えているのではなく、11節でさらにこれは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだと言っておられます。
Ephesians chapter 1 is clear that God's plan to send Jesus, the Son of God, the second person of the Trinity, God himself as our Savior, was in place by his sovereign plan before this world was ever formed.
エペソ人への手紙1章では、神の御子、三位一体の第二格、神ご自身であるイエスを救い主として使わすという神の計画は、この世が形成される前から神の主権的な計画によって定められていたことを明らかにしています。
Ephesians chapter 1 verses 4 through 6 says, Even as he chose us in him before the foundation of the world.That we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved.
エペソ人への手紙1章4節から6節には次のように書かれています。すなわち神は世界の礎が据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前のに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによって自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
Jesus is the ultimate source of authority
イエスこそが究極の権威の源なのです。
He's the King of Kings and He's the Lord of Lords because He is God Himself.
イエスこそが王の王であり主の主でいらっしゃいます。それは彼自身が神だからです。
He existed before time began, and he agreed in eternity past to face the rejection of people that he had created so that some of those people could be called the people of God and saved by his death on the cross.
イエスは時が始まる前から存在し、永遠の過去において自分が創造した人々の拒絶に直面することに同意することによって、罪深い人々の一部が神の民と呼ばれ、彼の十字架の上での死によって救われるようにしてくださったのです。
And this is the sacrifice that we remember in this celebration of the Lord's Supper.
これが私たちが聖餐式を行う際に思い出すべき犠牲なのです。
And I call it a celebration because Jesus Christ's sacrifice of himself is different than other deaths because it is marvelous in our eyes.
イエス・キリストの犠牲は私たちの目には不思議なことであり、他の人の死とは全く違うのです。
It is glorious.Because his death makes it possible for us to be among the righteous who shall enter the gate of the Lord, as Psalm 118 says.
私たちは詩編118編に主の門、正しい者たちはここから入ると書かれているように、イエスの死によって主のもとに行くことができるのですから、イエスの死は私たちにとっては素晴らしいものなのです。
And if you've accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior today, and if you and been made righteous by that faith in Him and obeyed Him by being baptized, then we invite you to join us in this communion meal today.
もし皆さんがイエス・キリストを主であり救い主として受け入れ、その信仰によって義とされバプテスマを受けたのであれば、今日の聖餐式にぜひご参加してください。参加ください。
If you have not accepted Jesus as your Lord and Savior or been baptized yet, then I would ask you to refrain from partaking this morning.
もし皆さんの中でイエスを主であり救い主として受け入れておらず、バプテスマを受けていらっしゃらない方がいらっしゃれば、ぜひご参加はご遠慮ください。
And children are best taught the importance of this ordinance and sacrament by not being allowed to participate if they're not yet ready.
まだ準備ができていないお子さんたちを聖餐式に参加させないことで、どうぞこの聖餐式の重要性を教えてあげてください。
After I pray, the deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and we will eat together and we'll drink together once everyone has been served.
私が祈った後、執事たちが礼拝堂の四隅からパンとジュースをお配りします。全員に配膳されましたら皆で一緒に食べ、一緒に飲みます。
Let's pray.
それでは祈りましょう。
Our Heavenly Father, we come before you as your people today, and Lord, I pray that we do recognize your authority, that those of us who know you have accepted you as both Lord and Savior.That we are following you as our Master, the King of Kings and the Lord of Lords. Father, as we come into your presence today around this table, may you remind us once again and help us to see your very presence in this meal, that we are confronted with the cost of our salvation, your broken body.And your spilled blood. Lord, help us to never take that for granted. And I pray that in this picture of the gospel, that if there's one person here who doesn't know Jesus Christ, that this morning would be the morning where they would see clearly their sin and their need for repentance and salvation through Jesus Christ. Father, be glorified as we partake as a body of this meal today. We pray this in Christ's holy name. Amen.